知りたい藤沢さん、今日はカフェリビングルームをご紹介します。お話をお伺いしますのはオーナーの斉藤武さんです。今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが斉藤さん、こちらカフェリビングルームの場所から教えてください。
江ノ電の江ノ島駅を降りて江ノ島方面に向かって徒歩で1分ぐらいの左手になります。
スバナ通り入っていただいてすぐの場所にあるカフェリビングルームです。どんなお店かご紹介お願いします。
アメリカンダイナーで食べ歩きだとかイートインができるお店ですかね。
スバナ通り通っていただくとひときわ目立つアメリカンな雰囲気が漂っているお店、それがこちらのカフェリビングルームです。どうしてここ藤沢江ノ島でお店を、またアメリカンダイナーをやろうと思ったんですか？
もともとは近所でフレンチレストランをやっていて、ちょっとお休みで1週間2週間ぐらいアメリカに遊び行った時にファーストフードやったことないなと思ったので、帰ってきてすぐ物件探してやっちゃいました。
アメリカンなお料理は斉藤さんご自身も美味しいなと思われて。
完全ノリなんですけどね、ちょっとないものをなんか作ろうって考えた時に周りの店見てたりして、ああアメリカンないなっていうのと、家にアメリカンの雑貨があったんで、これ全部持ってきゃどうにか店になるかなっていう感じで作りました。
今アメリカンの雑貨がたくさんあったということですが、店内もすごくいろんなものが飾ってありまして、このお店入っただけでも楽しいですよね。じっくり見ていくといろいろな思い出の詰まったものが飾ってあります。素敵なダイナーです。こちらのカフェリビングルームと付けられたお名前の由来は何ですか？
これも1号店もうちょっとなくなっているんですけど、フレンチレストランを出した時にフランス料理とか、イタリア料理もそうなんですけど、だいたい名前が読めないぐらいややこしいじゃないですか。とホームな感じでっていう意味でなんだろうなと思った時に、家でくつろげる場所って言ったらリビングルームだからリビングルームにしちゃおうっていう単純な感じです。
お店の外側から見るとたくさんテイクアウトの看板が出ていまして、店内入っていただきますと16名ほど入れるテーブルのお席がありまして、あとは奥にハイチェアのお席もあります。それではここからはカフェリビングルームで食べられるお料理について詳しくお伺いしていきたいと思います。まずは藤沢さんの食材、どういったものを使っているかお話聞いていきます。藤沢さんの食材は何を使っていらっしゃいますか？
今現時点メニューにあるのは生しらすですか。お酒と一緒にちょっと食べるだけのワンショットのしらすからしらす丼、あとはポキボールとか、
生しらすをですね、ほんとショットグラスぐらいのサイズのもので、一口で食べれる一口生しらすというものを出していらっしゃいます。その他にもしらす丼、ポキ丼も出していらっしゃいます。こちらはどちらから仕入れていらっしゃいますか？
生しらすの方は基本的には近所の浜の水産さんからいただいてるんですけども、たまに取れる取れないとか場所があったりするときは、広範囲で一定の量を用意してます。
基本的には浜の水産さんすごくお近くですので、そちらから使っていらっしゃるということです。江ノ島のしらすというのは斉藤さんどうですか？お味は
毎日味違うんで、食べたことあるようで終わらすよりも毎回来た時食べていただいた方が、やっぱり成長もしてるしサイズも違うし、春とか冬ではなんか若干違う感じもするんで、それをまた楽しんでもらいたいなと思います。
季節によって大きさもだいぶ違いますので、味も違うということで今お話しいただきました。食べたことがあるというだけでなくて、季節ごとに味わっていただくというのもおすすめです。アメリカンダイナーですので、ここからは他のメニューについてもご紹介していきたいと思うんですけれども、まずは斉藤さんの一押しのメニュー教えてください。
メニューが全部一押しなんで、お客さんが一番頼まれるのはやっぱりポキボールと、先ほど言ったポキ丼ですよね、しらすも乗ってる。でこちらあと、三崎のマグロだったりサーモンだったりエビ、アボカド、キュウリなんかが乗ってるポキボールとハンバーガー、この2種類が圧倒的に出ますね。どちらもやっぱテイクアウトもできるんで、ポキボールなんかも食べ歩きで小さいサイズなんかも用意してるから、この2つが一番多いと思います。
ハンバーガーのご紹介もお願いします。
ハンバーガーは基本ベースが3種類なのかな。お肉をまず和牛にするか、普通のいわゆるオージービーフみたいなにするか、であとはお魚ですね、フィッシュバーガーにするかっていう、スタンダードものが3つあって、あとは自分の好みで全部トッピングするという形を取らせてもらってます。
ボリュームたっぷりで本当アメリカンなメニューがたくさんありますので、こちらもぜひしらすを一口まずは味わっていただいた後にハンバーガーも楽しんでいただきたいと思います。あとはですね、飲み物もすごく種類が豊富なので、こちらもお話ししていきたいなと思うんですけれども、 私はまずはミルクシェイクがとっても気になっているんですが、超濃厚って出てますよね。
そうですね、ソフトクリームを基本的に使うシェイクなんですけども、こちらは湘南の工場で、日本で一番最初にソフトクリームを作った会社が作ってるソフトクリーム、これがちょっと食べたら、あ、これ料理に使えるなと思ったんで、こちらを使うようにしてます。でこちらのソフトクリームを使って自家製で作ってるいちごのソースだったりマンゴーのソースだったりを入れて、今流行りのアサイだったりを合わせたシェイクにしております。
お酒類もいろいろと種類がありまして、貴重なビールも飲めるというのをお伺いしたんですけれども、こちらも教えていただけますか。
ビールの方は、いわゆるクラフトビールですね、地ビールの方を扱ってまして、鎌倉ビールがうちの方は樽生で扱ってるんで、オンタップで飲めるとこないということで、やっぱこれだけを飲みに来る方は結構多いです。であとは江ノ島ビールですね。で江ノ島ビールもちょっとうちお店がアメリカンなんで、ラベルをアメリカンにしちゃってます。こちらの江ノ島ビールはアメリカンペールエールで、取り扱いは一緒の鎌倉ビールになってますね。あとは季節によってもう一種類ぐらい違うクラフトビールをいつも地のものを入れてます。
こちらの江ノ島ビールがオリジナルのラベルになっているということで、ご紹介お願いします。
江ノ島をハンバーガーにしちゃったんですよね。夕焼けとここから見える雰囲気で、富士山とというところですか ね、
はい、お店の魅力とそして江ノ島の魅力が詰まったそんなラベルになっていまして、こちらお土産にもしていただけるということですのでおすすめです。このお店どんなお客さんご利用される方が多いでしょうか。
駅降りて個人店といったら僕とか多分1店舗目になるんで、すぐ飲み物飲みたい人、アイスクリーム食べたい人、ビール飲みたい人っていう売店ですよね。テイクアウトの方がやっぱり多く、であとはやっぱり全体的に和食がいっぱい多いんで、外国人の方は多分7割ぐらいうちのお客さんは多分外国人の方だと思うんですけど、店の中日本人誰もいないなんて結構普通に当たり前なことで、4カ国ぐらい今いるなとか、はい、外国人の方はとにかく多いですね。
このお店に来たら国際交流もできてしまうという感じですよね。お店の中に世界地図が貼ってあるんですけれども、そこに来た方のピンを刺していくというふうになっていまして、本当にすごい数のピン、世界各国からお客さんがいらしているのがよくわかります。それもね、店内でぜひ見ていただくのも楽しいと思います。来ていただいたお客さん、どんな感想をお持ちですか。
こういう雰囲気が好きだとか、楽しかったとか、もちろんピン刺すのに大喜びしながら、みんな SNS 上げてたりしてる人もいるし、あと2年前にこの店で俺ハンバーガー食べたんだぜって見に来るリピートの人も意外と多いです。外国人のリピートで、はい、
そういった意味では江ノ島に来たらまたここに来ようって、日本の方のみならず海外の方にも気に入っていただいている、そんなお店になっています。こちらのカフェリビングルーム、斉藤さんの今後の夢や展望を教えてください。
その日その日楽しめればいいかなっていうスタンスなんで、メニューもこれからまだ増えるかもしれないし、この T シャツとかもいろんなもの売れてくれてるので、海外にこんだけ受けがいいなら、じゃあなんか輸出しちゃうかとかっていうことを今考えてはいます。
実はお洋服もいろいろとありまして、 T シャツやロンティーなどもご自身が着たいと思ったものをデザインして販売されているということで、とってもこちらも人気があるということですので、お店でチェックしてみてください。お店の営業情報を教えてください。
平日が11時には開いてます、はい、でクローズが8時ぐらいまでやって、その後はお客さんの流れ見ながらいればずっとやってますじゃあ大体いつもそうなんです。それでそうですね、土日はちょっと早めに9時とか10時に開けて、夜は同じような感じで、定休日は不定休です。観光地っていうのもあるんで、1週間のうちで一番天気悪い日休むとか、天気予報見ながら一番天気悪いなこの日とか、そこで週1とりあえず休んでるような感じです。ツイッターかインスタグラムのストーリーにオープンの日は必ず毎日あげてます、
はい、ラジオお聞きの藤沢市民の方へメッセージをお願いします。
逆に藤沢市民の人がこういう観光地のこういうスバナ通りを通るってことはほぼほぼないと思うんで、こんなに変わっちゃったんだっていうぐらい通りにはお店もいっぱい増えてますし、僕も実際自分が店作るまであれこんなとこあったんだっていうぐらい観光地だから自分が踏み込まなかったとこだったんで、一回ちょっと踏み込んでみるのも面白いかもしれませんねっていうところです。はい、その中で暇なら来てくださいっていう
観光地スバナ通り改めて通ってみると楽しい場所、新たな発見もあると思いますので、ぜひカフェリビングルームにもいらしていただきたいと思います。本日お話をいただきましたのはカフェリビングルームオーナーの斉藤武さんでした。楽しいお話ありがとうございました。
どうもありがとうございました。